ダッシュラジオ。
はい、ではですね、3曲ずつ発表してきたわけでございますが、
はい、
ちょっと次は新機軸のコーナーをご用意させていただきました、
はい、
そんな大したやつじゃないんですけど、はい、まあ我々ラジオこのポッドキャストをやって何年ですか。
何年だっけ、すぐ忘れちゃう。
正直に、2007、8年ぐらいから始めてません、
うん、
17、8年ぐらいやっていますじゃない、うん、でそして、まあ、大学時代に先輩後輩として出会って、うん、から数えるともうね、何年まだ30年は経ってないけど、
25、26年、近いよね、
17、8年とか、
ね、
そういうレベルに達するとなってきたら、
はい、
お互いの好みは大体分かってきてるんじゃないかとは、
うん、なるほど、
はい、いうのもありましてですね、
はい、
ここでだからきっとこいつはこれが好きっていう曲をちょっと探してきて、
うん、
ぶつけるというのをずっとやってみようかと、
進め合うっていうね、
はい、進め合うという、はい、ことをやろうと思いましてですね、
はい、
ちょっとそのコーナーとさせていただければと思います。はい、では先行で私から、
はい、
ご紹介させていただければと思います。
お願いします。
私は、まあ、常に最新の音楽はちゃんと追っかけてますので、
えらい、
はい、ありがとうございます。その中からですね、昨年の12月に出た、
はい、
ゴリラマツリーズというバンドのアルバムがあるんですけど、その中の2曲目ですね、うん、
はい、
今なら言える、
はい、
これを絶対これ聞いた瞬間に、うん、あ、これは東くんだとこれは絶対東君に聞かせると、
うん、
うん、うんっていう思ったんですよね。
はい、
はい、で理由はもう本当端的に言うと、
うん、
お酒ん感
来ました。
はい、お酒ん感
お酒ん感お酒ん感、ね、
お酒んファースト感、
お酒んファースト感ね、
はい、ですね、がもう完全にもっと言うと天気読みが最初に思い浮かびました。
あ、
まあ、ちょっと暗めの曲調とは違うけど、うん、まあ、フォームの入り方といい、
うん、
まあ、リズムの感じといい、ちょっとそういったところを絶対、はい、まあ、彼らも意識してるだろうし、
うん、
そう、そういったところがもう非常に良いのと、でも、うん、そう、サワサイドで、まあ、今の今2025年出る曲として、うん、やっぱ今感があるっていう感じだね、うん、それも兼ね備えててすごくいい曲だったので、これは多分いいと言ってくれるんじゃないかと、
はい、
いうことで、ご紹介させていただきます。
はい、これ聞かせていただいたんですけど、はい、まあ見事にわしづかみにされました
よし、
いや、これは抗えないね。いや、まあ、さっき言ったその、
うん、
お酒んファースト感、
はい、
まあ、アレンジのね、
うん、
ホーンの入り方とか、
うん、ね、
まさに天気読みみたいな感じもあるし、
うん、
あともう一個お酒んファーストで言うと天使たちのシーンっていう、うん、まあ、これも名曲があるんですけど、
はい、
の、まあ、コード進行とかベースラインの感じとかね、
うん、
最後の最後に曲が転調するところの感じとかもね、
そ
うそうそう、あれも天使たちのシーン感があってね、うん、この天気読みと天使たちのシーンっていうお酒んファーストの2大名曲のね良さを兼ね備えている曲だと思ったんで、
いや、そうそうそう、
そんなん、
うん、
そんなん好きになってまえやろっていう
よかったそれ、
ね、
確かそう、このゴリラマツリーズは名前がなかなかすごいですけど、
そうそうそうそう、それがねまずびっくりした、ゴリラマツリーズと思ってさ、どんなバンドなのと思って曲聴いたらすごくよくできたポップスだったから、
そうなんですよね、
まずそのギャップにびっくりしましたね
はい、もともとはなんかこの3人組なんですけど、うん、滋賀県だったかなあたりの高校の吹奏楽部の同級生のメンバー でなんか高校のタイミングでちょっとそういったなんかなんだっけ、有楽町かどっかの、そのテーマソングみたいなのも、うん、応募したらそれで大賞取ったんですよ彼らが、っていうところから始まって、でもその時に出した名前がゴリラ祭りだったんだと思うんですね。でその後それぞれが大学でチリジリバラエバラになりつつも細々と活動を進めて、で今再結集してバンドとして本格的にやって、歌物が今回あの前編アルバムで歌物を歌ってるっていうのは初のアルバムなんですよ。
なるほど、はい、じゃあなんとなく勢いでつけたバンド名をそのまま
って感じなのかな
っていう気も雰囲気もあるね。
そうですね、
はい、この先のバンド名どうなるかはちょっと気になるね
本当ですね、変えるのか変えないのか、
変えるのか変えないのか、
ね、うん、 ていう感じですね。いや本当だから結構今回あの2025年ベストを選定してた時には聞いてなかったんですよ、
う
ん、で
12月に出たから
そう割とその1月ぐらい初めて聞いたんだけど あこれはなんか入ってよかったなみたいな、
あ、なるほどね、
ぐらい俺も好きなんですよこの曲、うん、ですね。
これでもこのゴリラ祭りズっていうこの名前とさ、うん、こういう感じのギョッと思わせるバンド名で、うん、曲聴いたらすごいポップみたいなのってなんか流行ってんのかな。離婚伝説とかもさ、
ああそうだ、ね、
ちょっとそういう感じがあるじゃないですか。
そうね、確かにね、
ギョッとさせておいて、
うん、
なんかそういう
ドポップっていう
ね、バンド名で掴んどいてみたいなのがあるのかもしれない。
あるのかね。でもこれなんか、ね、勢いで残っちゃってる感じに私には見えますけどね。
この先のバンド名の行方にも
注目ですね。
あとそう、はい、もう一個びっくりしたのが、うん、曲中でラップが入ってるじゃないですか。
入りますね、
うん、そうそうそう、ラップもすごいかっこよくて、
あ、よかったですね。
そう、それの、うん、なんか最初このラップもこのバンドの人がやってるのかと思ってさ、すげえ才能だなと思ったんだけど、さすがにそれはなんかフィーチャーしてパヤさんっていう人がね、うん、ラップしてて、それもね、
うん、
ラッパーでいうとパンピーっていうラッパーいるんですよ、うん、の影響を受けたようなね、
うん、
こう軽やかな感じのかっこいいラップで良かったっすね、うん、
いやですね、いや、うん、マジで今年来ますよ、
おゴリラ祭り
ゴリラ祭り、ね、
名前聞いたら忘れないしね。
来年のそうだな、ツタヤが、高一が、
あ、エイトジャムの、
エイトジャムの、
お
10位に
出た。エイトジャムのベストの予想去年1個当ててたからね。
1個当てたからね、トルーパーサルート、あの、はい、川谷絵音が絶対取り上げるっていう、で9位って言ってたんだけど、うん、10位、
10位に入ったからね、ほぼ的中だよね。
すごくない？
すごい、それはすごい。ピンポイントで
まあ種明かしをするとでも、うん、ラジオでいいとは言ってたらしい。
あ、そうなんだ。
っていうのは見てた。
なるほど、なるほど。
でもまあ、あまたあるから、その中でちゃんと取り上げるっていうのを当てたっていうのが偉いでしょ。
じゃあ、今年はゴリラ祭
りゴリラ祭りズが来るんじゃないかな。ちょっと12月に出ちゃったっていうのもあるんですけどね。多分あれ、収録の関係でやっぱ昨年の12月ぐらいからやってるから、はい、なんかきっと入るんじゃないかと。
じゃあ、ちょっとそこも注目ですね。
はい、ぜひ聞いていただければと思います。はい、
はい、それでは、続いて私妻から、
はい、
前回の、おすすめ曲ですが、
はい、
平山美希、
はい、
電子レンジでございます。
全く知らなかったですね。
ちょっと私こちらはあの、
はい、
最新曲あんまりそんなに詳しくないんで昔の
曲、何年の曲ですか。
1982年の曲ですね。
古い、
はい、
40何年前ですね、
うん、そうそう。でもこの曲というか、うん、アルバム全体を近田春郎がプロデュースしてまして、うん、
はい、
でまあ、ちょうど80年代のこの頃の近田春郎っていうと、うん、まあ、ビブラトーンズっていうバンドをやってた頃なんですけど、まあ、ビブラトーンズもすごいかっこいい、うん、
めっちゃ好きですね。
日本のニューウェーブの中で もう一番好きなぐらいなんですけど、うん、まあ、殿下も近田春郎
もう好きですね、はい、ね、でもビブラトーンズが好きです
ね、
ビブラストーンも好きですけど、
うん、はい、っていうこともあり、おすすめしたんですけど、まあ、この曲は作曲はビブラトーンズの岡田陽介、うん、で作詞が近田春郎っていうこと で、うん、でまあ、この詞がもうやばい、
うん、
もうキレッキレ、
うん、
あのなんていうんですかね、都会に住んでる女性のある日常の風景を切り取ったっていう感じの歌詞なんですけど、
うん、
もうこの都会の感じがすげえフレッシュにもうぶっ刺さってくるっていうね、うん、やっぱりこの時期の近田春郎の詩はビブラトーンズとかもすごいんですけど、うん、この電子レンジの歌詞がすごいなと思って、
うん
うん、で曲はちなみにレゲエの感じでね、
うん、
で、あのまた平山美希のボーカルもすごい独特な声質なんですよね、
うん、
この人、
うん、
すごくハスキーな感じの癖が強い声なんだけど、その 癖の強い声でこの歌詞を歌ってる、このマッチングもすごい良くてね、うん、はい、ちょっと年間、はい、おすすめした次第です。
はい、
はい、
では
どうでしょう、
刺されましたね当たり前だ、当たり前ではあるけどあの本当言う通りの歌詞がすご、歌詞すごって思いました。本当あのなんていうんですか、都会の狭間でこう薄暗いなんかねビルの一室で女性がいるっていう感じがもうビシビシとこうね、見えてくる情景が見えてくる感じ、
もう1行目からね、うん、レゲエのこう裏打ちのリズムに乗って、うん、すごいハスキーなボーカルで固く冷えた小ぶりのトマトっていう、う
ん、いや
歌い出しがねすごいよね
そうね、ま、ず電子レンジというタイトルからしてねすごいんですけど、うん、
このね、ま、何がすごいって説明しづらいんだけどとにかくこの音で固く冷えた小ぶりのトマトって歌われた瞬間に何かこうイメージが脳内にスパーンって広がる、
ね、そうだね、
できるだけ薄く切りたくて、うん、研いだナイフに唇寄せるっていうね、
うん、
もうそれだけで何かこう やばいよねイメージが
クールだしねすごく、
うん、だからいや本当シティポップブームとかあって、うん、まあもちろんそういうのもすごい好きなんだけど、もうねこの歌詞が一番シティです。
うん、いや確かに本当そう。
あらゆる日本の曲で一番シティ。
シティシティ本当シティだよこれ。
歌詞がこれだと思います。
絶対私のは広島県出身のやつには書けないよ一生。
そうね、うん、私のような実家が茨城の人間にも思いもつかないですね。
思いもつかないこうほとんど空は隣のビルに負けていてっていうこのこれすごい
この表現ね。
うん。うん、負けていてっていうね、
負けていて、
そう
でも 1,2 時間だけ希望の持てる昼下がり
って、ね、すごいこれ
なんか、ね、空負けていてっていうとなんかこうネガティブなことをつながりそうなのに、うん、希望が持てるっていうね、でも 1,2 時間だけ希望が持てる昼下がり
って、そうなんですね、うん、そういうなんていうかなかなか都会でこうねなかなかしんどいながらも生きてるって感じがこれだけでわかりますよね、
うんうん、そうだよね、
情景とともに、
そうね、感情は別にそんなに直接的に描写してないんだけど、うん、すごくこう繊細な、
う
ん、都会で暮らす女性の繊細な気持ちの揺らぎみたいなのが、
うん、
行動の描写と風景の描写でバリバリ伝わってくるっていうね、
うん、まあ電子レンジがどう効いてるのかちょっと今違ったのでもそこの情景すごいけど分かんなかったけどね、うん割と最後の方に電子レンジ出てくるね。
電子レンジね。
う
ん、
そうそう、
うん。そうね。犬でもいればたっぷり作るシチューも。
電子レンジはどういう位置づけで使ってんだろうねこれ。
これはだからまあ、あのちゃんとした料理を、うん、まあ本当はしたいところだけど、
電
子レンジ今日は手軽に電子レンジで済ませ
ちゃうと
ますわっていう、うんうん、そういう文脈だと思うんですけどね。
なるほどね。
で熱くならないお皿の気持ちっていうね。うん、これも。まあ、どういう何を表してるのかよくわからないけどすげえクールってね、
あだからまあなんていうか、まあ、犬に例えたりとかもしてるけど、
うん、
まあ、いわゆるその、まあ、好きな人とか家族とかなんかそういうのがいないっていうか、うん、孤独っていうことかな、
うん
うん、物語がその電子レンジでこうサッとやっちゃうってところに出てくるってことか、
そうね、
なんかそうだね、
周りは熱くなってるけど、
うん、
もう自分は冷めた気持ちみたいな、
うん、
そういうことかもしれないですね。
そうね、なるほどね、
うん、
いやすごい、
そうそう、
うん、
近田春夫といえば、うん、最近、未体験白書っていう近田春夫の本が出てて、
はい、
うん、これ結構ねあのどんな本なのかパッと見分かりづらいんですよ、うん、タイトルもさ未体験白書ってよく、うん、あんまりよく分かんないじゃないですか、
うん、
なんか読んでみたんですけど、なんか見たらその近田春夫が今までミュージシャン人生で関わってきた人たちに再会して、うん、あの対談するっていうのを、うん、結構古い時期内田裕也とかとやってた時代から遡って、うん、まあ、ビブラトーンズ時代の久保田春夫とかね、
はい、
でそのあと、まあ、ビブラストーン時代の人とか、
うん、
で最近 の, あの、まあ、トランスとかのやってる相方の人とか、
うん、
まあ、歴代それぞれに話すっていう内容ですごい面白くて、
うん、
特にあのビブラトーンズ時代の 久保田晴生とかね、あの、まあ、仲たがいしてね、うん、離れたりしてるんだけど、その辺の経緯とかも、うん、あの振り返ったりしてて、まあ、今は普通にあのまた仲は復活してるみたいで、ね、うん、その話とかも興味深かったし、あのちょうどこの平山美希のアルバムのプロデュースの話もしてて、もともと平山美希ってあの堤恭平の、うん、あの曲を提供されて、そういう、まあ、歌謡曲的な、うん、あのすごいそれもいい曲いっぱいあるんだけど、うん、そういうのでやってきた人が、まあ、82年に近田晴生プロデュースで出すってことになって、うん、で今までのよくできたウェルメイドな歌謡曲とガラッと変わったニューウェーブの曲をいきなり歌わされて、難しくて全然歌えなくて、なんか、うん、レコーディングとかで泣いてたっていう、そういう
大変だろうね、
そういう裏話とかもね語ってて、ね、その本もすごい面白かったんで、
それちょっとね私まだ読んでないんです、
これもね
すいません、
一緒におすすめ、はい、したいと思います。
はい、ありがとうございます。はい、はい、あの曲で言うと、私はでもあのニントンレゲエを思い出しちゃいましたね。
おお。
多分あの同じぐらいの1980、これが1982年ですよね、うん。ぐらいに出てんじゃないかなと思うんですけど、うん、私の知ってる範囲ではレゲエで売れた曲って、うん、ニントンレゲエが最初じゃないって。
ニントンレゲエと何かっていうと、そもそも
まずそう分かんないから
アニメの
さすがのサルトミ
の、ね、
はい、テーマソングですね、はいはいはい、いきなりレゲエなんですね、あれね、結構
ちゃんとしたレゲエだよね、アレンジとか、ホーンの入れ方とかも普通にかっこいいしね、
う
ん、
そう、歌ってるのは田中真由美ですからね、ルフィの声でも、クリリンとルフィの声でも、
ね、
ね、はい、長いな、田中真由美は
キャリアがね、
キャリアがすごいなって感じですけど、
まあ、小沢雅子もまだやってるからね、
うんうん、っていう、でもなんかその頃レゲエってどんな感じだったのかなっていうのをちょっとね思いを馳せちゃいましたね、
うん、日本におけるレゲエ需要がね、
そう、どういう風にこう、ね、出てきたのかなって、う
ん、多分ボブ・マーリーとかは、うん、結構日本でも、まあ、音楽好きの間では流行ってたみたいで、うん、うちの親父もなんかね、うん、レコードコレクションがあって、ね、でボブ・マーリー2枚ぐらいあったんですよ。
お
ボブ・マーリーのライブってアルバムとエクソダスっていう、まあ、でも別にその後親父がレゲエをハマってったっていうことは全然ないんだけど、
う
ん、多分なんか ロック好きがちょっと新しい音楽として聴くみたいな流れは70年代後半からあったと思うんですよ。それが多分80年代に入る頃から、まあ、日本人もやりだすみたいな流れだったのかねっていう想像ですけど、うんう
ん、ですね、ちょっと定かなことが言えないぬるっとした感じ
ぼんやりしたこと
しか言えないと違っちゃってるけど、うん、まあでも面白いです、本当、うん、いや歌詞がすごい、これは、いや刺さりましたよ、まあ、
80年代のこの頃の近田晴生は、うん、まあ、特にいいですよねっていう、うん、
歌詞の力感じますね。
そうね、うん、
やっぱ歌詞重要だよ。
歌詞重要だよね。
そうそうそう、はい、ということで、
はい、
聞いていただきました。ありがとうございました。
ありがとうございます、
はい、で皆様のご参考になれば嬉しいです、
はい、
はい、ということで、それではさよなら、
さよなら。